宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第224回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？明けましておめでとうございますとか言ってる間にね、もう三が日も過ぎて、そろそろ松の内も明けようとしておりますけれども、2017年やってまいりました。鳥年ですよ。知ってました？鳥年だって。いやね、あのね、鳥年だからケンタッキーさんはおせちを出したのかなって思ってたの。おせちっていうか、なんだろう、あの鳥のほらフライドチキンが入ったお重みたいなのをすごいテレビでコマーシャルしてたからね、鳥年だからケンタッキーさん頑張ってるのかなと思って、すごいそれを言ってたら、いやでもそれ毎年やってるからね、君が気づいてないだけだからねって突っ込まれた宮永でございます。え、毎年やってた？毎年やってたっけ？どうだろうな。なんかさ、今回は鳥年だからさ、あのコンビニも鳥推しじゃなかった？いつもだとあのおせちとか、おせち以外に飽きたらこういうものもありますよ、便利ですよみたいな CM やってると思うんだけど、なんか妙に鳥推しじゃなかった？気のせいかな。でもさ、年神様食べていいんかいって思っちゃったよね。いや食べていいと思うよ、うん、食料になったものに対しては敬意を表して食べるべきだという、そういうあの宮永は信念を持っておりますけれども、うん、だからね、自分がそのものを食べるために何かこう手を下すような度胸は持ってないけれども、でも誰かが、人が食べるためにそういうことをしてしくださったもの、食料になってしまったものに関しては敬意を表して食べるべきだと日々思っているのでございます。まあいわゆる本当になんていうか現代人ですね、うん、って考えるとさ、昔の人ってすごいよね。自分で育てて自分で収穫というか、まあほら植物だと収穫だけど、生き物も育てて食べてたんだよね。すごいなって。何の話してんだ正月から。いやでも本当にそう思ってしまったわけなのであります。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。いやー本当に明けましたね、新年、平成29年ですよ。まあね、もしかしたらこの平成という言語はそろそろ変わってしまう可能性もあるようではありますけれども、うん、それはね、あの宮永は反対ではないです。まあ平成がね、あの変わっちゃうっていうのは昭和、平成、ほにゃやんやとですね、3つの言語を生きた女みたいになっちゃうので、それはそれでな、ちょっとな、うんって思ってたんだけど、でもまあ亡くなりましたけれども、私のおばあちゃんも大正、昭和、平成と生きていたわけで、まあ、そう考えたらたまたまね昭和がとても長かったので気にならないというか、 昭和で終わるかもぐらいなつもりでいたのが平成がやってきて、あらららら、と。うん、いや、もちろんあの平成がやってきて、あらららら、って来たの子供の頃ですけれどもね。だってさ、言われたもん、すっごい言われたよ。いやーね、昭和の人ですからね、みたいな感じを結構一時期言われて、その後さ、平成なの?みたいな感じの時期があったじゃない?っていうか、あったじゃない?って言われてもね、なんか困っちゃう人もいるかもしれませんけれども、同世代の中では、まあ、昭和生まれなのが当たり前で、で、その後平成生まれの方がどんどんどんどんこう子供じゃなくなって出てくるにつれて、うわ平成来た、平成来たよとか思ってたんだけど、もうさ、そろそろさ2000年代来たよってなるわけでしょ。って考えたら、まあ当たり前なんだよなってって思ったら、なんかおばあちゃんが大正生まれで、大正昭和平成と生きてたことをすごいなって思ってたんだけど、まあ、宮永がおばあちゃんぐらいになった時に昭和平成うにゃにゃにゃ、こととし代によってはさらににゃにゃにゃにゃみたいなのもありうるのかなっていう、それはそれでまあそういうもんですよね、はい、みたいな、うんうんうん、というわけで諦めた、違うな、なんかまあそれはそれで面白がってる、ワクワクしてきたような気もしております。何の話だっけ、あ、そう、新年明けた話ね。はい、というわけで今年もお便りを頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイ明けましておめでとうございます。おめでとうございます。そして誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どんな年にしたいか教えてください。今年もよろしくお願いします、とのことです。こちらこそどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どんな年にしたいか、どうでしょうね、どんな年がいいかな。まあ、去年は結構ね、目標に掲げていたもの、うん、まあ割と出だしで事務所に所属したいなって言ったら前半のうちにクリアしまして、はい、ありがとうございます。いつもお世話になっております。はい、事務所の社長にもお世話になっております。皆さんにもお世話になっております。そうなんですよ、事務所にね所属したいなって言ってたらできちゃいまして、でナレーションやりたいなって言ってたら、まあ一本なんですけれども、あのこれはまあちょっと事務所とはまた違って、昔からあのお付き合いのあるところでご紹介をいただいたお仕事でしたが、できちゃいまして、はい、でテレビ、あの犯罪以外で出たいなって言ってたら出ちゃいまして、えへへへへ、いや言うと割と叶うもんだね、うん、言霊すごいよね、ということがありましたので、ぜひぜひ口に出しておきたいなと思うんですけれども、でもね、そうだな、今年どういう一年にしようかなというか、まあ、どういうことをやっていこうかなって考えた時に、まあ、再スタートかなって思ったんですね。というのが1月27日にずっとお休みしていたライブをさせていただくことになりまして、そしたら2月のライブにもお声掛けをいただきまして、2月28日に池袋のルイド K3 さんの方に、はい、あのドリームキャッチに出させていただくことになったんですけれども、なんかその休んでいたものが復活してきてるなっていうのがあるので、うん、再スタートするものと新しくスタートするものと両立していけたらいいなと思っております。まあ、再スタートとしてはそのライブ活動で、今までもやってきている舞台だったりとか、あの映像のお仕事だったりとか、ナレーションとかも、あのもっともっとコンスタントにお仕事できるように技術を磨いていかなければならないなと思いますし、新しくね、なんかできたらいいなとは思います。今までとは違った関わり方だったりとか、違った切り口で何か、うん、あの表現するっていうところに関わっていけるといいかなと思っておりますが、今のところまだ思いつけておりません。はい、そういうふわっとした希望です。ふわっとね、ふわっとしているので、これから考えていきたいと思います。はい、 で、もう一ついただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイはまだまだ忙しいということでしたが、年末年始は休めましたか？お正月らしいことは何かしましたか？とのことです。ありがとうございます。そうですね、年末年始はなんと3連休をゲットいたしました。いや、これさ、ちょっと気がついたら、もしかして連休そのものが3月以来じゃない？っていう感じだったんですよね。その自分の手帳の記録上はそうなってる。そうなんですよ。なんか1日お休みとかは、まあ、月に1回とかあったんだけど、連休になってるお休みってもしかして本当にその3月以来みたいな感じで、わー、そりゃ頑張ったなと思いましたね。ちょっと自分で自分を褒めてあげようと思いました。頑張った頑張った、私頑張ったよ。そりゃなんか年末にさ、なんか宮永さんってマグロみたいだよねって言われて、どういうことマグロって思ったら、どうも海遊魚ってさ、止まるとさ死んじゃうって言って、ずっとぐるぐるぐるぐる寝てる間もぐるぐるぐるぐる泳いでるって言うじゃないですか。なんか宮永の印象がああいう感じ。ほら、マグロとかさ、イワシとかさ、あ、つまりあれですね、水族館でぐるぐるぐるぐる、あー、そっか、そう見えてるのかと思って。確かに忙しいっていうか、時間足りないって本当にもうずっと思ってたんだけれども、それは、まあ、やりたいことだったりとか、やらなきゃいけないこと、でもやらなきゃいけないのも嫌でやってるというよりは、あ、これやろうとして自分が始めたことだからやらなきゃとか、任されてることだからやらなきゃっていうことが結構あって、そういう意味では確かに回遊魚のようにぐるぐるしていた1年な気もしますね。今年も止まる必要なくぐるぐるできるといいなって、思いますけれども、そんな3連休の年末年始はですね、31、1、2で休みだったので、31日に川越に遊びに行ってきました。っていうか、むしろほとんど飲んでました。いや、川越にね、鏡山っていうお酒を作っている酒蔵さんがあって、別に酒蔵行ってきたわけじゃないんだけど、そうすると川越にね、お土産屋さんでくらりっていうところがあるんだけど、そこにね、試飲スペースがあるんですよ。もちろん有料のなんだけど、そこでちょびっと飲んでは、これも美味しいですねと言って、その辺を遊んできて、で、酔いが覚めた頃に次のも、これも美味しいですねって飲んで、で、またその辺で遊んできて、酔いが覚めた頃に次の飲んでたら、お店の方にそろそろ制覇したって、覚えられてたよ。すいません、ずっといて、みたいな。ずっといたわけじゃないんだけどね。まあ、そうですね。4分の3ほど制覇させていただきました。そんな素敵な大晦日を過ごしまして、で、翌日は、1日は、朝から美味しくちょっと、お刺身食べたりして飲んだりして、ウキウキしてちょっとお昼寝して、その後初詣に行きました。初詣ね、まず氏神様近所ですね。でも結構ね、ここ混むんだよ。1時間ぐらいは並んだかな。神社からはみ出て少し道路まで列が出てたので、そこから並んでお参りをして、で、そこから今度お散歩をして、ついでに今更ポケモン GO の卵の孵化とかしながらお散歩をして、隣の駅っていうぐらいの距離かな、まで歩いて行って、去年も行った神社に行きまして、はい、そこも約1時間。あ、でも1時間なかった。もうね、着いたのがね、暗くなってたから1時間は並んでない。結構早かった。去年は完全1時間ぐらい並んだ気がしたけど、もう暗くなってたんだけども、ちょっと並んでお参りをしまして、そう、そんで、まあ、いわゆる境内、神様のお庭でがっつりとまたお酒とおつまみをいただいて、そしたらその連絡取ってたらね、その友達と連絡を取ってたら近いから来るって話になって、飲みながら待ってて、で、その後、居酒屋さんに移動して、さらに他のお友達も合流して、正月早々飲み会をしておりました。で、 翌日はちょっと飲み会でね、一日中飲んでたので、ってその前の日も飲んでたんだけど、まあ飲んだ量がちょっと多くなったので、お寝坊をして、それから孤独のグルメを途中まで見て、だってあれ最後まで見るとね、朝からなんだっけ、午後7時までとか言ってて、途中で気がついたの、ダメだ、私このまんまこれ見てたらきっと午後7時までずっとテレビの前で美味しそうだなって思ってるって思って、うん、そんな正月2日目はダメだって思って、で、氏神様ではないんだけど、隣の町内の氏神様ぐらいのところにお参りに行って、よし、三社参ったぞと。あ、これさ、そういえばさ、話変わるんだけど、三社参りってやるの、九州とか西の方だけなの？なんかそう言われたんだけど、お参りはね、三つ行くっていうのが、割と自分の中で定番だったんだけど、なんか三つ行くのは西の人ですよって言われて、そうなんだって、うん、普通は一つでよくない？なんで三つも行くの？みたいに言われて、三つ行かないの？みたいな。すごいびっくりしたんですけど、どうですかね、皆様の地域ではいかがでございましょう。宮永は三つ行きます。うん、てか行かないとなんか足りない気がしちゃうので、三つ、二日かけて三つ行きまして、で、その後、いや、こんな一日ね、食っちゃねというか飲んじゃねしちゃダメだと思って、で、昨日はお昼間は全然飲まなかったんだけれども、ずっとずっとお散歩というか、もうほぼウォーキングに近いような形で、どんどんどんどんどんどんどんどん歩いていきまして、所沢一歩手前ぐらいまで歩いていって、で、よし、歩いたぞって思ったので、また夕飯兼ねてちょっと飲んでしまったと。はい、飲んでばっかりですね。三が日はお正月らしく、食っちゃね飲んじゃねしてお散歩して、で、初詣に行って楽しく過ごしておりました。そして三日から仕事始めと、はい、そうなっております。こんな年末年始いかがですかね。みんなこんなもんじゃない？どうなんだろう。あ、でもね、お正月らしいことでしてないことがある。これは実家がそうだっていうことなんだけど、実家はね、なんかやたら駅伝が好きなんですよ、うちの家族。なので宮永家ではとりあえずニューイヤー駅伝と箱根の駅伝行き帰り見るから、三が日はね、テレビの前で駅伝を見る。これが通常のお正月の過ごし方です。でも、宮永は今回一切見ておりませんっていうか、結果もよく知らないのね。うん。今回はあまり興味がなかったというか、もともとあまりスポーツに興味がある方ではないんだけれども、家族が見てるとさ、見たりするじゃない。でも今回は福岡に帰っていないので見ませんでした。はい、お正月一生懸命走ってた皆様、お疲れ様でございました。宮永もちょっと頑張って歩いたよ。というわけで、そんなお正月のご報告です。そして、宮永ですね、ちょっと今回1月2月にかけてお知らせがあるので、ババッとお伝えしておこうかなって思うんですけれども、1月の12日から始まる就活家族というドラマの第1話に一瞬映ってるかもしれません。ウォーリーを探せ並みの難易度かもしれないけど、よかったら探してみてください。もしかしたら映ってるかも。そして1月の20日金曜日から始まる3匹のおっさん3というドラマ、こちらの1話と2話にも、もしかしたらウォーリーを探せ波で映っているかも。はい、ちょっとお邪魔させていただいた撮影現場だったんですよ。特にね、3匹のおっさんはすごい楽しかったな。2回行かせていただいたんだけど、大御所様でないですか、皆さん。本当ね、出演者の方々が大御所様たちなのに、結構フレンドリーに話しかけてくださったりとか、親切にしてくださったりとかで、すごい楽しかったし、皆様の演技を間近で見られたっていうのはすごく勉強になったし、あ、そういう風にやるんだな。やっぱり映像のお仕事やったことないわけじゃないんだけれども、 ちょっと勝手が違うところもあったので、あ、そうなんだな、こういう風になってんだなっていうところも再確認できたので、すごい楽しい現場でございました。いつかもうちょいもうちょい共演しましたって言えるような感じで関わっていけるといいかなと。あ、じゃあそういうこともちょっと今年の抱負にしていきたいなと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。次の3連休ですね、1月の8日9日の日曜月曜にアマチュア弁士の活動写真館に参加させていただくことになりました。これはですね、去年2回目に参加しているアマチュア弁士のワークショップの活動の一環といいますか、その中での有志の活動なんですけれども、古石場文化センターというところで高等シネマフェスティバルというのがありまして、その中でアマチュア弁士の活動写真館という1コーナーが設けられております。8日9日とも12時40分開演です。だいたい1時間弱40分ぐらいかな、40分強ぐらいの時間で行う予定となっております。それぞれ3人ずつ作品を説明させていただきます。宮永はですね、8日と9日それぞれ違う作品を説明させていただく予定になっておりますので、もしご興味ございましたら足を運んでみてくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのが一番早いかとは思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。大人になるのは